詩編の107編ですね。ここから詩編の第5巻ですね、第5巻が始まりますけれども、早速ですね、この一節を見てみたいと思いますが、主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまで。素晴らしい神様の約束、またそのご性質が書いてありますね。慈しみ、また恵みが常しえまでなんだよということであります。途中で私たちをお見捨てになる方ではなく、いつまでもその慈しみは続くんですよという、その神様の真実が今ここに書いてあります。そして具体的にですね、2節、主にあがなわれた者はこのように言え、主は彼らを敵の手からあがない、彼らを国々から、東から西から北から南から集められたと、ここではイスラエルの民が離散しているところから集められてきたということを、この覚えてです、このということからですね、やはり主は私たちに慈しみを常しえまで注いでくださっているということを知っているわけなんですよね。バビロンからの捕囚もありますし、今ここでは東、西、北、南と書いてありますので、このこれはですね、本当に単にバビロン捕囚だけではなく、後々に来るですね、この実はですね、南っていうのはこの海という直訳なんですね。海なんですよ、実はこの新海訳を見ますとですね、一番この直訳って書いてあって海って書いてますね、説明ね。地中海のことなんですよね。だから遥か向こうからも集められてるよというですね、ことなんですよ。つまり、この終わりの日にイスラエルの民が世界中から、全世界から文字通り集められてくるという、その予言も含めたところのですね、この賛美になっています。今107編の2節ですね。そして次に具体的な場面における神様の技ですねが書いてあります。くすしい技。そして、いろんな場面が出てきますけれども、そこで共通しているのが、その苦境に陥った人たちが主に呼び求めているという、その言葉が出てきます。具体的にですね、もう早速見ていきたいと思いますけれども、彼らは荒野や荒れ地をさまよい、住むべき町へ行く道を見つけなかった。飢えと渇きに彼らの魂は衰え果てた。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救い出された。また彼らをまっすぐな道に導き、住むべき町へ行かせられたという経験によって、8節9節、彼らは主の恵みと人の子らへのくすしい技を主に感謝せよ、まことに主は乾いた魂を満ちたらせ、飢えた魂を良いもので満たされたということなんですよ。私たちがこのような主に向かって叫ぶということをしていく必要があるわけなんです。それは苦しかったら叫ぶでしょうと思われるかもしれませんが、案外ですね、叫ばないんですよね。何か自分の内側で悩んでいる状態が続き、悶々とし、あるいは落ち込み、そういうことが起こっているんですけれども、実は叫べばよい。ヤコブの4章の2節には、あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。また5章の13節では、あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか、その人は祈りなさい この叫ぶ行為を行った後で神様が確かに救ってくださったということを、ここで感謝しているわけですね。で次に10節です。闇と死の影に座す者、悩みと鉄のカセットに縛られている者、彼らは神の言葉に逆らい、意図高き方の悟しを侮ったのである。それゆえ主は苦役をもって彼らの心を低くされた。彼らはよろけたが誰も助けなかった。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救われた。主は彼らを闇と死の影から連れ出し、彼らの枷を打ち砕かれた。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。まことに主は聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きを粉々に砕かれた。監獄にいて死を待つばかりになっている人がこのようにして救い出されたことについて話しているわけですね。で、その理由というのが、神の言葉に逆らって意図高き方の悟しを侮ったということなんですよね。これバビロン捕囚でですね、例えばゼデキヤ王がですね、目をえぐり出されて、そしてこのバビロンでですね幽閉されましたけれども、まあそういう形で主に逆らったので、本当にもう闇と死の影に座しているような状態けれども、やはり主の慈しみは耐えることがなかったんですよ。叫んだら救われたんだということですね。ですから私たちがたとえ主に反逆の罪を犯したとしても、そしてこのようなこの苦役を持って苦しめられていたとしても、苦悩していたとしてもですね、神は憐れみ深い方、叫べば救い出してくださるんだということがわかります。で、同じようにですね、背いている人の話です。次も17節、愚か者は自分の背きの罪の道のため、またその咎のために悩んだ。彼らの魂はあらゆる食物を忌み嫌い、彼らは死の門にまでついていた。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救われた。主は御言葉を送って彼らを癒し、その滅びの穴から彼らを助け出された。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。彼らは感謝の生贄を捧げ、喜び叫びながら主の御業を語れ。いかがですか、この悩みが伝わってこないでしょうか。ここでは愚かなことをしてしまったと言っています。そして自分も死にそうになっている、つまりですね、何らかの自分の肉体に対する罪を犯したということがわかるわけですよね。で、食べることもできない、その食物が口を通ることができない、ということです。病ですかね、何か性的な罪を犯したのでしょうか、性病になったのでしょうか、わからないし、あるいはまあちょっと今現代に適用させるのであればですね、一回この酒を運転をしてですね、何でもいいですけれども、不注意でもいいですけれども、交通事故になってですね、もう一生不具の身になっているとかですね、そういう、でも自分の体を蝕むですね、そういう状態にあったんですということです。でも主の憐れみは常しえまでだったんですね。御言葉を送ってくださった。あなたの御言葉が与えられたら私癒されますという言葉をですね、この百人隊長がこの言いましたよね。百人隊長自身がですね、イエス様のところに行きませんでした。もう お迎えすることもできないけれども、言葉さえいただければ、その言葉を神様が送ってくださって、それで癒しを受けたんだということであります。私たちに対する癒しもそうですね、体もそうですし精神的にもそうです。神の言葉が送られた時に私たちは完全な癒しを得ることができます。で、次に今度はですね、 自然界での出来事ですね。嵐です。船に乗って海に出るもの、大海で商いするもの。彼らは主の御業を見、深い海でその苦しい技を見た。主が命じて嵐を起こすと、風が波を高くした。彼らは天に昇り深みに下り、その魂は惨めにも溶け去った。彼らは酔った人のようによろめき、ふらついて分別が乱れた。そうですね。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から連れ出された。主が嵐を鎮めると波は泣いた。波が泣いたので彼らは喜んだ。そして主は彼らをその望む港に導かれた。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。また主を民の集会で崇め、長老たちの座で主を賛美せよ。ここではいかがでしょうか。皆さんもこういう死ぬ思いってしたことはあるでしょうか。私はそこまではないんですけれども、ですね、一度ものすごい辛い中華料理を食べてですね、そして 2,3 日後に飛行機に乗ったんですけれども、飛行機の中で、急性胃炎にかかりましてですね、いやあの時は死ぬかと思いましたね。1週間ぐらい食べ物がもう入らなくなってしまったんですけれども、叫びたくなりますよね。ここでも自然界なんですけれども、主がその嵐を引き起こされた。でこの嵐であるとか雷であるとかですね、稲妻であるとか、この神が行われているという言葉がこの詩篇の中で何度も出てきますね。ヨブ記の中にも出てきます。でこれとっても大事なんですね。で私たちも最近特に沖縄ですよね、台風が来て、ものすごいこの勢いでありましたけれども、その時に私たちが思い浮かべれば良いのは、神の力なんだということなんです。でここでもですね、その神がそれを行われたということが書いてあるんですけれども、今私がちょっと自分の体験をちょっと分かち合ったように、このもう分別が乱れるようなですね、酔った人のようにうめいてですね、けれども主に向かって叫んだ。主に向かって叫んだ。これ叫ぶのってこう自分では叫ぶのって難しいですよね。案外難しいです。今は普通に自分は大丈夫だと思っているときはですね、叫べないんですよね。でお願いします、神様どうか助けてください、叫んでないんですよね。例えばペテロが、湖の中で溺れそうになったときに、主よ助けてください、これだけですよ。助けてですね、主よ今溺れそうなんです、ここからってか、喉出てるように溺れてしまいますよね。そういうこう心からの叫び求めが必要で、で神様は時に私たちにその叫び求めをさせる、本当に主のみに頼ることができるように、このような状況に導かれる時があるんですよ。そして苦しい技を感謝することができるようにということなんですよね。でここで興味深いのは32節で、民の集会と長老たちの座で主を賛美せよ、公の場所で皆でですね、主を賛美する。ですから私たちが教会の中でですね、または大きな集会の中で神様がしてくださったことを証しするということは本当に素晴らしいことであります。でこの33節、主は川を荒野に、水の湧き上がるところを潤いのない地に、肥沃な地を不毛の地に変えられる。その住民の悪のために、主は荒野を水のある沢に、砂漠の地を水の湧き上がるところに変え、そこに飢えたものを住まわせる。彼らは住むべき町を固く立て、 畑に種をまき、ぶどう畑を作り、豊かな実りを得る。主が祝福されると彼らは大いに増え、主はその家畜を減らされない。今度はその飢饉ですね、この農地において水を与えるか与えないか、でこれが主が、その住民が悪を行ったがゆえに不毛の地に変えられるということもあるし、けれども神様がその悔い改める民のためにですね、主に願い求める民のためにその土地を癒すということもあるわけですね。歴代史にありますよね、へりくだって祈るのであればその土地を癒すよと言われました。で、私がこの頃感じているのはですね、日本にもその祈りが必要なんじゃないかなということなんですよね。で、私たち今日本のことばっかり気にしてますけれども、アメリカもですね、今もう、第二世界恐慌ではないかと言われるほどのものすごい赤字でうめいていますね。それで最近ですね、テキサス州の知事がですね、祈りの集会を持ちましょうと、そのしてですね、大勢の人が行きました。で、反発が当然あります。政治家であるにもかかわらずキリスト教を前面に出した祈り会だったんです。けれども、もともとを正せばですね、国というのは神様が建て神様が倒すものなんです。ですよね。土地というのも今見たように神様が癒し神様が不毛とするものなんですね。ですからこの日本もですね、政府がいけない、何々がいけない言うのは簡単ですよ。けれども、まことの神に祈ろうよ、この土地が癒されるために。この祈りを捧げることができるんじゃないかなと私は思います。で、次に39節最後見ましょうか。彼らが虐げと災いと悲しみによって数が減り、またうなだれるとき、主は君主たちを下げすみ道なき荒れ地に彼らをさまよわせる。しかし貧しい者を悩みから高く上げ、その一族を羊の群れのようにされる。すぐな人はそれを見て喜び、不正な者はすべてその口を閉じる。知恵ある者は誰か、その者はこれらのことに心を止め、主の恵みを悟れ。はい、ここでは君主が虐げている状態のところから、神様がその君主を倒し貧しい者を顧みてくださるという神様の、顧みですよね。それを今ここで見ることができましたが、最後にですね、この知恵ある者は誰かと、それは神の慈しみ、恵みを、常しえまでも続く恵みを見ている人なんだよということです。どうでしょうか、皆さん、どうでしょうか。これ信仰の、自分たちの信じていることの土台にしないといけないですよね。どうしても私たちはですね、信じられないんですよね、神様の愛、それがいつまでも続くんだというところで、どうしても自分を責めて自分を罪に定めていくということをしてしまってしまう。で、何か悪いことが起こると、今見ているようにどんどん悪いことが起こっていくわけですよ。で、そうするとますますですね、それを私たちは疑ってしまう。どうしてもその意識の深いところにそういう思いがあります。けれども、神様は知恵ある者は誰か、そのものはこれらのことに心を止め、主の恵みを悟りなさいということなんです。では次、108編です。歌ダビデの賛歌。私の神よ、私の心は揺るぎません。私は歌い、私の魂もまた褒め歌を歌いましょう。従言のことよ、盾ごとよ、目を覚ませ。私は暁を呼び覚ましたい。主よ、私は国々の民の中にあってあなたに感謝し、国民の中にあってあなたに褒め歌を歌いましょう。あなたの恵みは大きく天の上にまで及び、あなたの誠は雲にまで及ぶからです。 神よ、あなたが天で崇められ、あなたの栄光が全世界で崇められますように。まず一節で私の心は揺るぎませんと言ってますが、これは私は心を定めましたということなんです。どのように定めたかって言ったら、褒め歌を歌います、楽器を持って賛美します、感謝します。このことをについて私は、心を定めました、揺るがないようにしましたということであります。いかがですか。私たち気持ちが良くなった時だけ神様に賛美しますか。そうではないですよね。パウロとシラスがですね、ピリピのところでこの鞭打ちに刑にあってですね、そしてこの牢屋に入れられた時にですね、神に祈りですね、そして賛美を捧げていたとあるわけなんです。ですから心で定めるという行為が、決断が必要になってくるわけなんですね。で次に、あなたの愛する者が助け出されるためにあなたの右の手で救ってください、そして私に答えてください。今ですね、戦いの中にあってですね、窮地に陥っているんですね、ダビデが。でそれで救ってくださいと言ったら、神様が答えてくださいました。神は聖女から告げられた、私は喜び悼んでシェケムを分割し、スコテの谷を配分しよう、ギルアでは私のもの、マナセも私のもの、エフライムもまた私の頭の兜、ユダは私の杖、モアブは私の足を洗うたらい、エドムの上に私の履物を投げつけよう、ペリシテの上で私は大声で叫ぼう。まず神様は7節8節のところでは、イスラエルの中にあるこの土地を私は必ず守るよと、私はあなたに与えるよという約束ですね。このシェケムというのは覚えてますか。あの北イスラエルの真ん中にあるところですね。そしてこのギルアデというのはヨルダン川の東側の方ですね、今のヨルダンの中北部の方ですけれども、そこにあります。そして、エフライムもそうですね、このあのサマリアの方ですね、そしてユダはあの南の方ですよね。で9節のところにはその周りにある国々ですよ、モアブ、エドム、ペリシテですよ、に対しても私はそこを征服させてあげるよということをこの神様がおっしゃっているわけなんですよね。素晴らしい神様の約束が今ここにあってですね、そしてですね、ダビデがこのように話します。誰が私を要塞の町に連れて行くでしょう、誰が私をエドムまで導くでしょう。神よ、あなたは私たちを拒まれたのではありませんか。神よ、あなたはもはや私たちの軍隊とともに出陣なさらないのですか。どうか軍勢とともに出陣なさらないのですか。どうか敵から私たちを助けてください。まことに人の救いは虚しいものです。神によって私たちは力ある働きをします。神が私たちの敵を踏みつけられます。これ不意にエドムにこの叩かれたんですね。でそれでエドムに対して行かなければいけないんだけれども、ダビデはですね、私はあなたが来てくださらなければ戦いませんというですね、強い思いをですね話しているわけなんですよ。あなたが出て行ってくださらなければ、例えば自分がなんか例えば援軍を呼んでですね、他のそうじゃなくて、あなたご自身がそこに行かれることによって私は強く働きに行くことができるんだということなんです。ですから私たちが苦境の中に、何かその救いが必要な状況の中に陥って、またはこれから何かをしなければいけないという時にですね、はっきりと神様に申し上げることができます。あなたが言ってくださらなければ私は出て行きたくありません、あなたが力、あなたがおられることによって私は力ある働きをする、純粋にあなたの助けによって私は行いたいのですですね。こうやって祈ることができます。では今度は109編なんですが、ここはですね、仕返しを願う祈りなんですよ。 皆さん、なんかあの顔の表情が変わってないんですけど、えっとかと思ってください。あれ、敵のために愛しなさい、祝福して祈りなさいと、いうふうに思うはずなんですよね。イエス様は命じられました。それで今から説明します。ダビデがこの、まあ、仕返しを願っているその祈りをですね、今下がってかなりですね徹底的に祈っていますので、見ていきたいと思いますけれども、指揮者のためにダビデの賛歌、私の賛美する神を黙っていないでください。彼らは邪悪な口と欺きの口を私に向けて開き、偽りの舌を持って私に語ったからです。彼らはまた憎しみの言葉で私を取り囲み、ゆえもなく私と戦いました。彼らは私の愛への報いとして私をなじります。私は祈るばかりです。彼らは善に変えて悪を、私の愛に変えて憎しみを私に報いました。まずですね、なんでその仕返しを願っていく祈り、この6節から書いてあるんですけれども、しているのかと言いますと、抽象していたわけなんですよ。邪悪な口、欺きな口ですね、偽りの舌って書いてますよね。で3節を見ると、ゆえもなく戦ってくる、憎しみを持ってくる。で実はダビデが非常に良くしてあげた人たちであったわけなんですよ。にもかかわらず5節で善に変えて悪を愛に変えて憎しみをというふうにしてったということなんです。皆さんもこういうことを何か経験ございますでしょうかね。よくしてった、今まで親切にいろいろその人のことを愛していろんなことをしてったにもかかわらずですね、かえってそれがゆえに非難を受ける、またはありもしないことを噂されるという状態なわけなんですよ。で具体的にはダビデの場合はアヒトフェルという人がいました。この議官だったんですね。もう彼の友人でありました。ところが彼は裏切ったわけなんですよ。でそういうことを、ここで、このダビデは経験しているわけなんですけれども、で私たちはですね、この自分の心を、探りますですね。この私も自分で告白しますけれども、まあ、皆さんも告白できるんじゃないでしょうか。やっぱりね、抽象を受けたら辛いですよ。本当に辛いですよね。そのことをですね、ダビデはもうこの自分の生涯においてずっと味わってきました。サウルの時、そして後にアブシャロムによってですね、彼はそのそしりを受けていく生活を送っていったわけなんですね。で何よりもそのダビデが、ダビデの向こうにおられる方はキリストです。ダビデの子であるキリストがありもしないことでそしりを受けられたわけなんです。それでダビデがどう祈っているか、どうか悪者を彼に使わせてください、なじる者が彼の右に立つようにしてください。彼が裁かれるとき彼は罪ある者とされ、その祈りが罪となりますように。彼の日はわずかとなり、彼の仕事は他人が取り、その子らは皆仕事なり、彼の妻はやもめとなりますように。彼の子らはさまよい歩いて物乞いしますように。その荒れ果てた家から離れて物乞いしますように。かなりすごいですね。まず家族がですね、もう惨めな状態になりますようにという祈りを捧げていますけれども、実は8節の後半、彼の仕事は他人が取りというところは使徒の働きの一章で引用されています。 1章の20節でペテロがイエス様を裏切ったイスカリオテのユダが自殺をした後でですね、20節で実は詩編にはこう書いてあるんです。彼の住まいは荒れ果てよ、そこには住む者がいなくなれ、そしてまたその職は他の人に取らせよ。つまりここはイスカリオテのユダもこう暗に示しているですね、この予言になっているわけなんですよ。だから単にダビデが受けていたことのみならず、イエス様がお受けになったそしりに対する、報いということでしょうか。つまりイエス・キリストの福音を受け入れず、むしろそれをそしってった者たちに対する報いがここで見ることができるわけなんです。そして次に、債権者が彼のすべての持ち物を没収し、見知らぬ者がその勤労の実をかすめますように、彼には恵みを注ぐ者もなく、そのみなしごを憐れむ者もいませんように、その子孫は断ち切られ、次の世代には彼の名が消し去られますように、彼の父たちの咎が主に覚えられ、その母の罪が消し去られませんように、それがいつも主の御前にあり、主が彼らの記憶を地から消されますように、それは彼が愛の技を行うことに心を止めず、むしろ悩む者、貧しい人、心ひしがれた者を追い詰め殺そうとしたからです。このように彼が一切記憶から消し去られるようにということを、ここで願っているわけなんですけれども、最後のところでこの貧しい人、悩む者、心打ちひしがれた者を追い詰め殺そうとしたですね、これが原因だったということですね。で次に、彼はまた呪うことを愛したので、それが自分に返ってきました。祝福することを喜ばなかったので、それは彼から遠く離れました。彼は己の衣のように呪いを身にまといました。それは水のように彼の内臓へ、油のようにその骨骨に染み込みました。それが彼の着るものとなり、いつも締めている帯となりますように。このことが私をなじる者や、私の魂について悪口を言う者への主からの刑罰でありますように。自分のしたことが返ってくるようにという祈りなわけなんですよ。ここまで言い放った後に、今度は自分を慰めてくださるようにという祈りを捧げています。しかし私の主神よ、どうかあなたは皆のために私に優しくしてください。あなたの恵みは誠に深いのですから、私を助け出してください、救い出してください。私は悩み、そして貧しく、私の心は私の内で傷ついています。私は伸びていく夕日の影のように去りゆき、稲子のように振り払われます。私の膝は断食のためによろけ、私の肉は脂肪がなく痩せ衰えています。私はまた彼らのそしりとなり、彼らは私を見てはその頭を振りま す、ね、ここでも25節でその頭を振りますというところが、このイエス様がこの受けられたそしりですね、そこでもこの経験されたものですけれども、このようにですね、自分の悩みをこう打ち明けているわけなんですよ。これ祈っていくうちにですね、少しずつ彼は元気になっていくんですね。ちょっと次も見てみましょうか。我が神主よ、私を助け出してください。あなたの恵みによって私を救ってください。こうしてこれがあなたの手であること、主よ、あなたがそれをなされたことを彼らが知りますように。つまり助け出されたことによって彼らがうろたえるようにということですね。彼らは呪いましょう、しかしあなたは祝福してくださいます。彼らは立ち上がると恥を見ます、しかしあなたのしもべは喜びます。祝福されているダビデの姿を見て敵が恥を見るということですね。 私をなじる者が侮辱を被り、己の恥を上着としてきますように。私はこの口を持って大いに主に感謝します。私は多くの人々の真ん中で賛美します。主は貧しい者の右に立ち、死刑を宣告する者たちから彼を救われるからです。ではつまりダビデは死刑に宣告、これですね、受けてましたから、殺そうとしている者たちから救われたと。イエス様ご自身も殺そうとしている者から死なれましたけれど、蘇ることによってお救いを受けられましたよね。でこのようにしてイエス様の預言であると同時に、かつダビデの復讐の祈りがここで見ることができたわけなんですけれども、今見たい御言葉はですね、ローマの12章の19節なんですよ。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。神は復讐する神なんです。愛の神、いや復讐も復讐の神でもあります。愛であり復讐される方なんです。報いを与えられる方なんです。報復される方です。だから神に任せるんです。ですからここすごい大事です。神のみしかできないことというのがあります。それが例えば命を取ること、それを人間が行うとなりますか、殺人罪ですよね。なぜか、神の領域を侵害したからです。そして復讐というのも、また裁きというのも、神のみが行う仕事なんですよ。神のみが行うことなんですよ。でここがですね、私たちが神に委ねていく戦いなんですね。神様の主権に委ねていく戦いなんです。そして私たち自身は悪に対しては善を、そしてこの権威に対しては服従を、このようにしていくんですけれども、神ご自身に復讐であるとかですね、報いをお任せしていくことになるわけです。だからこの祈りができるんですよ。ダビデはかなり激しく祈りましたが、あるだけですね、祈りましたよね、あるだけ。これは相手に復讐しないための、神に任せていく行為だったんですよ、祈りだったんです。相手には善で報いるための、神のみによってその悪を報いてもらうためのですね、祈りだったわけなんです。でこの両輪が必要なわけですね。神に対して私たちがこのように復讐を積極的に祈っていくことによって、神に委ねていくことによってですね、祈るっていうよりも委ねるって言った方がいいですね、委ねることによって、私たちはそこにいる人たちに対して、私たちがしなければいけないこと、それは善を行っていくことなんだということが分かってくるわけなんです。これ辛いですよ。でもその辛いからこそ、ダビデの祈りも熾烈だったんですよね、真剣だったんです。その祈りを行っていきましょうというのが、まあ、ここにある言葉、進めなんですね。どうしましょうね、時間まだありますね。100、最後に110編やりましょうかですね。110編、110編はですね、メシア詩編です。ですか、詩編というのは自分の今持っていることを神様に 表していく祈りと賛または賛美のですね内容のみならず、ダビデが御霊によってご自分の子である、かつ自分の主であるキリストを予言していってます。数多くあります。でその、まあ、先ほどの109編にもありましたけれども、キリストが十字架につけられた時のそしりですよね、それについての予言が書いてありましたが、この110編はキリストがよみがえった後天の神の右の座に就かれているところの予言になります。ダビデの賛歌、主は私の主に仰せられる、私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていよ。つくっていうのは座りなさいということですよね。イエス様は今右の座についておられます。神様立ち上がるとき出てくるんですが、それはご自分がお持ちの神から委ねられているところの神の子として与えられている権威を行使するためです。次に、主はあなたの力強い杖をシオンから伸ばされる、あなたの敵の真ん中で治めよ。ここですね。イエス様が戻って来られるときには、イエス様はご自分の 権威を持って、権力を持って、力を持って現れてくださり、そしてこの国、この世界で神の国を打ち立ててくださるわけですけれども、それまでは私の右の座についていなさい。何やってらっしゃるか、私たちのために取りなしをしてくださっています。大祭司のようにしてですね。で、あなたの敵をあなたの足台とするというのは、これは、創世記の3章の初めに出てくるメシア予言ですね。それが、私はお前と女との間に、3章の15節、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く、彼はお前の頭を踏み砕き、お前は、彼のかかとに噛みつくと。頭を踏み砕くという、このメシアが行われる働きですよね。悪魔に対して行う働きを、このしていくまでは、するまでは私の右の座についていなさいということです。だから今はですね、悪魔は力を失っているんですけれども、キリストが死から蘇られ、死なれて蘇られたことによって、このキリストにつくものに対するこの罪によって支配する力はですね、この失われているんですけれども、けれどもまだ徘徊しているわけですね。このように徘徊しているわけですよ。だから完全というのは望めないんですよ。平和な世の中が来てほしいなと言ってもですね、平和来ないんですよ。差別がなくなってほしいなと思っても差別なくならないんですよ。病がなくなってほしいなと言っても病はあるんですよ。で、それで思ってですね、神を疑う人が数限りなく、たくさんいるわけなんですよね。けれどもそれは見捨ててるっていうことではないんですよ。今神の恵みによって救われる人を神様はご自分 の霊的な御国の中に招き入れるために、この御座についておられるというふうにして、右の座についておられるようにしているわけなんですよね。立ち上がるときやってきます。必ずやってきます。で、それが今この2節に書いてあったことです。で、次に3節、あなたの民はあなたの戦いの日に聖なる飾り物をつけて夜明け前から喜んで使える、あなたの若者はあなたにとっては朝露のようだですね。神の民が喜んで聖なる飾り物をつけて仕えていく、つまり神様が生徒たちのために報復してくださるわけなんですね。それもイエス様が戻ってこられる時ですよ。そして4節で、主は近い、そして御心を変えない、あなたはメルキゼデクの霊に習い、とこしえに祭司であるとあります。先ほど話しましたように、神の右の座についている方は 王なる方なわけですよ。けれども今その同じ人物を祭司であると言ってるんですよね、とこし。でここを読むとですね、これユダヤ教徒の人に話せば困っちゃうんですよ。なぜかと言ったら、立法の中では祭司はアロンの家系なわけなんですね。モーセのお兄さんアロンの家系、末裔でなければいけないわけなんですよ。王はユダの家系なんですよ。ダビデが選ばれ、ダビデの世継ぎの子なわけなんですよ。でこれが矛盾してるわけなんですよね。でも今 4節を見ると、メルキゼデクの霊、霊って書いてますけど、これ位と言ってもいいですね。位とオーダーですね、英語だと。あの位というふうに訳すこともできますけれども、アロン家系じゃないよと、メルキゼデクだよと、別のその祭司職があるんだっていう話をしてるんですよ。でそれが創世記の14章でアブラハムがロトを奪還するために、この戦って、王たちと戦ってですね、そして奪還した後に戻ってきた時にエルサレムからですね来た王様がいたんですね。14章の18節で、彼はシャレムの王、このシャレムっていうのはこのエルサレムのことですね、メルキーゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は意図高き神の祭司であった。彼はアブラムを祝福していった。祝福を受けよアブラム、天と地を作られた方、意図高き神より、あなたの手にあなたの敵を渡された。意図高き神に誉れあれ、アブラムはすべてのものの10分の1を彼に与えた。ということで、どこから来たんだかよくわからないですね、このエルサレムの王メルキゼデクですよね。義の王って意味ですね、メルキゼデクっていうのは。でサレムっていうのは平和ですよね。平和の王であって義の王である方が、かつ神の祭司で、そしてアブラムは10分の1を彼に与えたということで、族長であるアブラハムでさえもがこの方を崇めたというこの記録なわけなんですよね。一体誰なんだということで、4節、さっきの110編の4節を見るとはっきり分かるのは、これはメシア予言なんです。メシアご自身だったんですよ。アブラムに現れたのはイエス様ご自身だったんですよ。イエス様ってだってベツレヘムで生まれる前いたんです肉体を持たれたのは2000年前、約2000年前ですよね。けれども初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。その言葉がですね、人となって私たちの間に住まれた。初めからイエス様はおられて、永遠の昔から父なる神の懐におられた神ご自身であられます。独り言としての神です。ですから旧約の時代にもそのような形で現れてくださったと考えられるわけなんですよ。そしてあなたの右にいます主は御怒りの日に王たちを砕かれる。主は国々の間を裁き、それらを屍で満たし、広い国を治める頭を打ち砕かれる。主は道のほとりの流れから水を飲まれよう、それゆえその頭を高く上げられる。このようにして王として戻ってこられるイエス様の姿が書いてあって、それまでは祭司の働きをされているんだよと。これよかったらヘブル人の手紙のです、ヘブル人の手紙全体にですね、祭司として今ついておられるイエス様の姿を見ることができます。まあそのヘブル人の手紙の全体に書いてあるので、ちょっとそれやったら今時間がないんでね、ローマ人の手紙の8章だけ見てみますね。私たちのためにしてくださっていること、8章の34節です。罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。ということでイエス様が取りなしを私たちのためにしてくださっている。特にですね、先ほど少し話しましたが、罪に定めようとしている 悪の勢力がいるんですね。いろんなことを通して、人を通してかもしれません、罪に定める感情、特に感情ですね、私たちを感情を通して私たちに刺激します。またはですね、そういう思いが与えられるんですね。突然ですね、このなんでこんなことを思ってるんだろうという絶望感であったりですね、そういうものがですねこう来たりしますよね。悪魔は働いていますけれども、イエス様が取りなしをしてくださっている、取りなしをしてくださっている。イエス様がなされたその十字架の贖いによってですね、一切の罪がですねそこで裁かれた、イエス様を打ち叩かれた、その傷によって私たちは癒された。だから私たちはもう悪魔によっても、私たちは罪に定められることはないんだよということがここに書いてあって、そのためにイエス様は取りなしをしてくださっているよということなんですよね。でこう本当に有名なメシア詩編であって、イエス様は覚えてますか、イエス様ご自身がですね110編のこの一節のところを引用しましたよね。ユダヤ人のユダヤ教の指導者とですね、この十字架につけられる前にこのエルサレムのところにおいてですね、この主は私の主に仰せられる、私があなたの敵をあなたの足台とするまで私の右の座についていようとあるのに、ダビデがキリストをメシアを主と呼んでいるのに、なんでダビデの子なんですかと。ダビデの後に出てくる四つ木の子がですよにをダビデが自分を主と呼んでるわけですよ。これ言ってどういう意味なんですかとですね。ね、四つ木の子が自分の息子を主と、自分の息子今なんかふっとなんか薄笑いを浮かべた人がいたかもしれません。父親がですね、息子に対して、ああ、お父さんなんだと、これひれ伏したらですね、そんなひどい話はないわけなんですよね。ましてやですよ、ダビデがそのようなことをしていることがですね、あまりにも不自然なわけです。で、誰も答えることはできなかった。なぜならば、キリストはこのようにしてお生まれになる前からですね、存在されていて、ダビデの主でもあられた方なんだよということがここで、まあ、分かるわけですよね。まあ、ということで、皆さんどうか大祭司なるイエス様を覚えて祈ってください。イエス様が私たちのために取りなしをしてくださっています。故に私たちは、この今見たダビデの祈りがありますよね。またその前にあったこの107編の祈りもありますけども、主は祈りを聞いてくださって私たちを救い出してくださいますということですね。はい、ではお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にあなたが、私たちに励ましの言葉を与えてくださってありがとうございました。神様、私たちがっかりすることがあります。また、この責められて苦しくなることもあります。辛くなることもあります。落ち込むこともあります。神様、けれども今あなたがまた教えてくださったように、なんで祈らないだと、祈らないのかと、なんかあなたに今言われているような感じがしてしょうがありません。お許しください。今まで祈ってなかったことを許してください。祈って、そしてあなたからの解決を得たいと願います。感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りを下げいたします。アメン。